ご起立いただきまして、証言543番。主が輝き入れ、主の栄光があなたの上に現れる。使徒信条を唱和いたします。賛美歌566番。 書をお読みいたします。旧約聖書348ページ吉脇7章1節から13節。吉脇7章1節から。イスラエルの人々は滅ぼし尽くして捧げるべきことに対して不誠実であった。ユダ族に属し、彼の父はカルミ、祖父はザブディ、さらにゼラへと遡るアカンは滅ぼし尽くして捧げるべきものの一部を盗み取った。主はそこでイスラエルの人々に対して激しく憤られた。ヨシュアはエリコからアイへ数人の人を使わし、登って行ってあの土地を探れと命じた。アイはベテルの東、ベトアベンの近くにあった。彼らは登って行ってアイを探り、ヨシアの元に帰ってきていった。アイを撃つのに全軍が出撃するには及びません。二三千人が行けばいいでしょう。取るに足りぬ相手ですから、全軍をつぎ込むことはありません。そこで民のうちから約三千の兵がアイに攻め上ったが、彼らはアイの兵士の前に敗退した。アイの兵士は城門を出て石切り場まで追跡し、下り坂のところで彼らを撃ち、およそ36人を殺した。民の心はくじけ、水のようになった。ヨシュアは衣服を引き裂き、イスラエルの長老たちと共に、主の箱の前で夕方まで地にひれ伏し、頭に塵をかぶった。ヨシュアは神に言った。ああ、我が神、主よ、なぜあなたはこの民にヨルダン川を渡らせたのですか。私たちをアモリ人の手に渡して滅ぼすおつもりだったのですか。私たちはヨルダン川の向こうにとどまることで満足していたのです。主よ、イスラエルが敵に背を向けて逃げ帰った今となって、私は何と言えばいいのでしょう。カナン人やこの土地の住民はこのことを聞いたなら、私たちを攻め囲んで皆殺しにし、私たちの名を地から絶ってしまうでしょう。あなたはご自分の偉大な皆のゆえに何をしてくださるのですか。主はヨシアに言われた。立ちなさい。なぜそのように不服しているのか。イスラエルは罪を犯し、私が命じた契約を破り、滅ぼし尽くして捧げるべきものの一部を盗み取り、ごまかして自分のものにした。だからイスラエルの人々は敵に立ち向かうことができず、敵に背を向けて逃げ、滅ぼし尽くされるべきものとなってしまった。もしあなたたちの間から滅ぼし尽くすべきものを一掃したいなら、私はもはやあなたたちと滅ぼし尽くすべきものを一掃しないなら、私はもはやあなたたちと共にいない。立って民を清め、明日に備えて自分を清別せよと命じなさい。イスラエルの神、主が、イスラエルよ、あなたたちの中に滅ぼし尽くすべきものが残っている。それを除き去るまでは敵に立ち向かうことができない。と言われるからである。お祈りいたします。恵み深き、全能の父なる神様。2月の最後の聖日を迎え、また次週からは受難節に入ろうとしております。この時、私たちはあなたがこの教会をこの地に立て、今日まで守り守ったことを覚えて感謝いたします。それと同時に、強制がなかなか伸びないことを憂いております。私たちが、私たちのうちに この滅ぼしすべきものを心の内に持っているからではないかと怪しみます。どうかしよう、そのようなものがあることをお示しください。そしてまた私たちがそれに従順に対応していくことができますように、全地の教会は本当のあなたの教会としてくださいますように。今朝ここに鈴木先生をお送りくださいまして感謝です。どうか主の御霊が鈴木先生の上に御霊に下り、御心を大胆に果たしめてくださいますように。また聞く人一人一人が聖霊によって心を清められ、聞くべき御言葉をしっかりと心に留めて、新しい一週御言葉によって生かされ、共に歩むことができますように守り導いてください。どうかこの礼拝が初めより終わりまで霊と誠にあふれたものとしてください。またその後に行われる女性会の上に豊かな恵みをお願いいたしますます。感謝と願い、主イエスキリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。ご起立いただいて、賛美歌527番。
を大体自分を持って進化と言いますが、今日はイスラエルの人たちがいよいよエリコに占領することができました。でその国の人たちはあの頑丈な方城壁が崩されて、あっという間にイスラエルの人がエリコに入ることができて、本当に神様はすごいなと思ってたところです。今日のところで次は赤の、あの愛っていうところに入ろうと思うんですね。戦おうとするんですが、しかし7章の初めの英語の聖書の方ではバッとで始まります。イスラエルの人々は滅ぼし尽くして捧げるべきことに対して誠実である。それはエリコに入っていろんな戦利品を手にしました。金銀いろんな宝石、それを奉納物としなさい。滅ぼし尽くすべきものの一部でもかすめ取っているならば、それはイスラエル全体を滅ぼすようなことになる。金銀銅器を撤去、すべて主に捧げる聖なるものであるから、主の宝物蔵に収めなさいと言われました。ところがその宝物を見たアカンは、それをいつの間にか盗み取ってごまかし自分のものにしてしまったようです。ヨシアはそれを知らなかったんですよ。神様はそれをご存知でした。ですからイスラエルの人たちに対して激しく怒られました。ヨシアはそのことを知りませんから、エリコから会いに数人の人を遣わし、あの土地を探れと命じたのです。彼らは愛を探り、愛を継ぎ、全軍が出撃するには及びません。2,000-3,000人行けばいいでしょう。まあ今まで攻め取ってきましたから、なおさらこう自信がついてるんです。そこで民のうちから約3,000の兵を出しました。しかし敗北したのです。およそ36人が殺されました。今まで全部打ち勝ってきたのに、わずかな敵に敗れて、民の心はくじけ水のようになりました。この表現が素晴らしいなと思いますが、本当にこう溶かされるようにもうくじけてしまったっていう言い方ですね。ヨシアは衣服を引き裂き、イスラエルの長老たちと共に主の箱の前で夕方まで地に伏せるし、頭に塵をかぶりました。イスラエルの人たちは嘆き悲しむ時に衣服を裂いてですね、本当にいかにも悔しい、悲しい、苦しいっていうことをこう表すのに衣服を裂くそうです。そして頭に塵をかぶって本当に嘆き悲しむ様子ですね。そしてヨシアが言うのがまた面白い。ああ我が神、主よ、なぜあなたはこのためにヨルダン川を渡ったのですか。私たちはアモリ人の手に渡して滅ぼすおつもりだったのですか。私たちはヨルダン川の向こうにとどまることで満足していたのです。 主よ、イスラエルが敵に背を向け見え返った今となっては、私は何と言えばいいでしょう。カナン人やこの地の住民はこのことを聞いたならば、私たちを、ああやっぱり本当は弱かったんだって言って攻め囲んで皆殺しにし、私たちの名を地から絶ってしまうんです。あなたはご自分の偉大な皆の家に何をしてくださったのですか。まあヨシアはそのアカンが犯した罪のことを知りませんから、神様につぶやくんですね。でもつぶやき方が面白いと思いません。なんでヨルダン川まで渡してね、ここまで続いてきたんですか。私たちヨルダン川の手前でも十分満足してたんですって言うんですね。で、主よ、ところがそれに対して立ちなさい、なぜそのようにひれ伏しているのか。イスラエルは罪を犯し、私が命じた契約を破り、滅ぼし尽くして捧げるべきものの一部を盗み取り、ごまかして自分のものにした。だからイスラエルの人々は敵に立ち向かうことができず、敵に背を向け逃げて滅ぼし尽くされるべきものとなってしまった。もしあなたたちの間から滅ぼし尽くすべきものを一掃しないのなら、私はもはやあなたたちともあなたたちと共にいない。立って民を清め、明日に備えて自分を性別せよとおっしゃった。あなたたちの中から滅ぼし尽くすべきものが残っている。それを覗き去りなさい。そうしないと、これから先敵に立ち向かうことはできないし、私はあなたたちと共にいることはないと言われました。そこで初めてヨシアはとんでもないことが起こっていることを知ったんでしょう。そこで今日は14節からなんですけども、部族ごとにみんな集めてですね、検査するわけですね。誰がそんなことをしたのかっていうふうに、まあ、14節からずっと言ってますけども、そしてアカンのところに来ました。そして私の子よ、イスラエルの神主に栄光を期し、主を褒めたたえ、あなたが何をしたのか包み隠さず私に告げなさいと迫りました。19節ね。とアカンはヨシアに言います。私は確かにイスラエルの神主に罪を犯しました。私がしたことはこうです。ふんどり物の中に一枚の美しい芯あるのを分け、銀200シッケル、重さ50シッケルの金の延べ板があるのを見て欲しくなって取りました。今それらは私の天幕の地下に行き、銀を下に引いて埋めてあります。まあ正直に言いました。そこでヨシアの出した使いたちは赤の天幕に走って行ってみますと、果たして彼の天幕の中に銀を下に引いて地下に埋めてあります。彼らはそれを天幕から取り出して、ヨシアとイスラエルのすべてのもとに運び、主の前に広げました。まあ本当に正直に言ったのは良かったんですけども、天幕の下にこう引いてたっていうんですね。そこでそれを一掃しなければならない。それを全財産を取り押さえ、彼らを全イスラエルを率いてアコルのためにそれらを運び、こう宣言し、 お前は何という災いを我々にもたらしたのか。今日は主がお前に災いをもたらされる。全イスラエルは赤に石を激しく投げつけ、彼のものを火に焼き、家族を石で打ち殺します。なんと残酷なことでしょうか。アカンの一族も殺されます。しかし神様はそれほど厳しい方、正しい方ですから、それに従わなければそれほどのことをなさる方なんです。それをちゃんと一掃しなければ罪が残る。残酷な残虐なことですが、神様はそれほど徹底しなければならないとおっしゃる。そのことによって初めてイスラエルが神の前に清められました。アカンの罪によって全体が裁かれたんです。ガラテヤ書にわずかなパン種がメリコ全体を膨らませるのですとか、マタイの十六章の読者にサドカイ派の人々のパン種によく注意しなさいとか、古いパン種をきれいに取り除きなさいとかっていう言葉がコリント書にありますが、本当に小さな罪ですけども、それが災いして全体を腐らしている。またもっと激しいことがマタイによる福音書十八章の読書からありますが、もし両方の手か足があなたをつまずかせるなら、それを切り捨ててしまいなさい。えぐり出して捨ててしまいなさい。そうしないとその汚れが全体に及ぶ。そういうふうに言われます。罪が一部であっても全体に及ぶ。なんと厳しいことでしょうか。私たちは曖昧模糊としていることが多い。不正なことが起こっても裁いてはならない、なぜ波風を立ててはならないと見て見ぬふりをしてしまうことが多くございます。日本人はなおさらそういうところがあると思います。今の教会がそういうふうに生ぬるくなってきたのはそういうことじゃないかなと私はここを見ながら思います。神様はそのためにキリストを使わし、十字架にかけてまで清めてください。罪が満ちているので、もう少々のことじゃ清まらない。そういう意味で神様は一人を使わし、その方を十字架につけて生贄として裁いて、そこまでしなければ清まらない。その道を最後の手段としてくださった。それで清められているわけです。時は満ちた、神の国には近づいた、悔い改めて福音を信じなさいとマルコにありますが、悔い改めてこそ許され清められます。勝利の秘訣と題しましたが、それは信仰と従順と勇気です。カナンに入るとき、カレブが他の偵察隊と一緒に派遣され、ほとんど10人の隊員たちが 私たちはあの神のところに攻め上ることはできない。あの神は私たちより強く、そこに住む人は巨人であって、私たちを食い尽くすような土地だ。私たちが見た神は本当に大きくて、私たちが自分が稲穂のように小さく見えますというふうに、同じ状況を見てもそういうふうに。ところがカレブは、我々が偵察してきた土地はとても素晴らしい土地だ、もし我々が主の御心にかなうなら、主は我々をあの土地に導き入れ、あの父と水の流れる土地を与えてくださるであろう。ただ主に背いてはならない。あなたたちはそこの住民を恐れてはならない。主が我々と共におられる、彼らを恐れてはならないという、彼はその信仰を持ってみんなを説得しました。彼は神の御心を正しく悟りました。そして御心に従って物事を正しく肯定的に見て、父なる神の御言葉を信じることによって恐れを締め出します。そこで20歳以上の者は全員カナンに入ることが決めましたけれども、20歳以上の民とヨシアとカレブは、その中でヨシアとカレブは祝福の地に入ることができたのです。カレブは信仰と隣人との勇気を持って、進みました。神が共にいてくださったからここまで入ってくることができました。しかし愛を偵察した者は、すでにアカンの罪によって汚された神から離れていましたから、人間的な考えで今までここまで来たんだから 2,3,000 人でいいと判断しました。ところが見事に敗れたんです。それはアカンの罪でありました。本当にアカンの一族だけの罪で、全体が滅ぼされたんです。そこでその罪を取り除かなきゃ、清められなければならないと言って、アカンの一族は皆殺しになりました。私たちも自分を本当にいろんなことで失敗するときに、何か自分の中にそういう汚点がないだろうか、神様にそういう思い、自分だけの思いがないだろうかと探らなければなりません。意識的、無意識的な、無意識的な罪、私たちの心の中にいつの間にか芽生えてきます。そこで成功できません。失敗の原因は外に求めずに内側を探り、悔い改めて進むということが示されます。さっきお祈りなさって、私たちに何かないでしょうか、心の中に何か間違いがないでしょうかとお祈りにありましたら、それは本当にもし何かあるならば悔い改めたらいいのです。ここで言っていいかどうかわからないんですが、私が小さい時から教会学校からずっと行ってました母教会の教会でですね、ちょうど私が働く 短大生になった時にあることが起こりました。牧師さんが、まあ、自分の思いで開拓伝道に行きました。で、役員会にもそれは言ってらっしゃると思いますが、私は高校生だったし、高校生だったの時ですから、何が何だかわからないけど、よくついていきました。漁師町に宣教師と一緒に先生がよくそこの漁師町に行って、まあ、分かりやすいお話をなさったんですが、そしたら漁師さんたちは命がかかってますから、漁に行っていつ死ぬかわからないっていうようなことを言う時に、きっとですね、私の想像ではペテロもみんなイエス様の弟子は何人か漁師だったよ。で、イエス様の弟子になったし、イエス様は嵐を沈め、こう沈めるし、いろいろと救いがある。だから漁に出るときに乗りながらやりなさいっていうふうな形でお話をなさったと思います。そうですね、3、4年続いたでしょう。そうすると網元さんがですね、それに感激して洗礼受けますって言ったんですね。そしたらみんな網元さんの言うことですから、全部っていうか何十パーセントの人が洗礼受けますって言い出したんですね。でそれを教団にこういうことが起こってますって言ってね、報告なさった。それは漁村センターを作ろうとなったんですね。で、漁村センター作るっていうことで教団から、その頃50年前ですよ、50何年か前に30万送った、送ってきました。ところが先生が役員会の前で受け取られたらよかったのに、会計さんと2人だけで受け取ったんですね。受け取ってで、そのお金がどうなったか会計さんに渡したんですが、どうなったかわからないけど、3年経っても何にも起こらないんです。その洗礼受けるっていう人が受けないわけですね。すぐそういうわけにいかない。もっと調査すればよかったのに、まあそれだけ信じて、それで3年経ってあのお金はどうなりましたかって教団から調べに来た時に、はい、もうその方は亡くなられたし、名前は言いませんから言っていいと思います。会計さんが一緒にいらして、どうなりましたかって言ったら、会計さんが知りませんって言ったんですね。先生はびっくりしました。えってね、あなたに預けましたよ。ところが会計さんは立派なクリスチャンっていうふうになってて、自伝まで書かれた方で、本当に尊敬されるような方だったんですが、その人がそう言います。で、先生としてはびっくりして、とっても良心的な先生でしたから、私の責任ですって言ってね、言ってしまったんですね。で、自分が使い込んだようにしてしまった。そして奥さんにも言わずに、いろいろしたら教会の人が、先生何にどんなことしたの、私もつまずきました。牧師がね、5人子供さんがいて大変な生活なさってたから、ちょっとだけ借りとこうと思って、どんどんどんどんそういうふうになくなっちゃったのかなと思ってね、牧師さんでもそんなことするのかと思ってね、とっても立派な先生と尊敬してたのに、もうそれから私ももうちょうど短大に行く頃にね、不信感が出て、もうよその教科を移りたいと思ってですね、ちょうど聖南学院 の, 最後の卒業の時でしたから、1ヶ月でもね、寮に入って、バステス教会、寮のそばにある教会に通ったことがあります。そしてまあそれから私は聖南学院出て農村伝道進学校行ったんですが、ずっと先生を軽蔑してね、で先生は 主人にとってやめて、で大体が教団の先生になってらしたけど、千田学院を出られた方で、ですから、まあ、40日だったでしょうか、子供さんを連れて、お辞めになりました。そして、言い訳もせずに、みんな先生がそんなことすることないって言うけど、いいえって言ってね、お辞めになって、奥さんにも言わないで、女子から始めてね、バプテスコの宣教師の女子から始めて、いろいろなさって、私はね、30年後にお会いしたんです。そして先生に初めてお会いしてね、なんかもう、本当に軽蔑してね、何なんだって思ったけど、そのうちにだんだんだんだん、バプテスコの大きい教会にもいらっしゃるように、ああ、神様はね、あ、先生が悔い改めたから神様が用いておられるなと思ってたんですが、大阪に行った時に小さい教会にいらして、でそこでお会いしまして、いろんな話をしたしたら先生が嬉しかったし、それから先生はその奇跡のこととかね、そういうことばっかりおっしゃった先生です。私はそういう先生に育ったから、こういう単純な信仰になってきました。進学卒業って言っときは、それを軽蔑して釈義的な、もっと難しい話いっぱいしてましたよ。それで奇跡なんかあんまり信じてませんでした。ところが自分が辞めて10年間勤めていろいろした時に、ああ素朴な信仰が大事なんだ、理屈じゃないっていうか進学じゃない、進学は大事なことですけど、そう思い出して。いる時にその先生に出会ったんです。でそういう集会に出会って、先生がね、あんたこんな集会に来てるのっておっしゃるから、先生ね、私もいろんな経験したけど素朴な信仰がどんなに大事かっていうことを分かりましたって言ったから、先生が喜ばれた。そしてちょうど主人が進学校に行って、私は一人暮らしでしたから、今日泊まりに来なさいって言って泊まりに行って、先生がね喜んで喜んでね、そのような実はね、本当にもう一人の人に言ったけど家内にも言ってない。そして奥さんも苦労してね、お化粧を売り歩いたりなさったですよ。だからあなたにだけ言うけども、こうだったんだっておっしゃるんです。もう私がもうその止めていただいて夜寝れなくてね。だけど先生すごい、そこまでしっかり自分をね守ってあるなと思ってね。でその私の母教会がね、その後いろんな先生が見えるけども、私はその先生がそんなことなさってるとは思わないけど、次から次に後に見える先生の中で、なんかあの先生が悪かったかもしれないけど、教会もちゃんとしてなかったからって言って、教会員が悔い改めなければならないのじゃないかっていつも思ってました。だから次に来た先生にこういうことがあったけども、教会員の人も悔い改めて、私たちも何か悪い落ち度があったんじゃないかということをね、思ってくださいって言ってね、次から次に何人か変わられたけど、その先生たちに、隣が教会ですから、里帰りしたら必ず挨拶に行くからね言いますけど、分かってもらえなかったんです。でも私どんどんどんどんね、人が減っていきました、お教会が。私はあかんの罪じゃないけど、そこがあるから、それを本当に悔い改めたらね、祝福されるのに、それをしないからそうなってるっていうふうに思ってました。その通りです、そう思います。で最後に分かったから、次に来た先生に、ここはこうですから、みんなでね、先生悪かったって、ちょうど福岡に見えましたから、耳なさってるからね、何人かの人に言いに行かせてくださいって言いましたけど、私が言った先生が、誰だって牧師はそんな目に遭うんですって言ってね、言いました。私は本当苦しかったです、どうしてと思ってね。だけど その先生は私が分かってくれて、もう一人何人かが分かったから嬉しいよって言ってね、90歳ぐらいで亡くなられましたけども、最後はね80何歳まで娘さんのご主人が牧師をしているところで協力牧師で80何歳まで月に1回説教ができたんです。私は、ああ神様はちゃんとねそれをちゃんと祝福してくださるなっていうことも見ました。そういうふうに神様はねちゃんと見ておられます。だからそういう意味で家族の人も私が分かってるっていうことで喜んでくださったし、ご教会のことはねまだ悔いられてない。だからもう潰れちゃうって思うぐらいに4、5人です。もうここより半分ですよ人が。本当に私はそれはね大きな誰がどうしたんじゃないけども、自分たちも何かあったんじゃないかと思うべきだってずっと思ってました。だからそういうふうにちょっとでもねそういうものがあったら神様の前にとんでもないことをしました、こういうことですって言って悔い改めてね歩むことも私は大事だっていうことをねつくづく感じてます。だからどうぞ皆さんね一人一人そのことを思って自分自身の歩みの中でも悔い改めなければならないこといつもありますから、悔い改めながら主の許しをいただいて歩んでいく信仰を持ちたいものだと思います。そういう意味で勝利の秘訣っていうのは神様に信じ従い悔い改めて許された歩みをすることだということです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、今日は阿寒の罪で本当にイスラエルの人たちが滅ぼされ愛の国に負けたことを学びました。本当に何ともないようなことが一つでもあると、それがいつの間にか信仰で曖昧のことした歩みになり祝福がありません。私たちも自分を探り神様の前に懺悔し悔い改め、あなたに滅ぼされるべき歩みではなく勝利の歩みをすることができるようにお導きください。主の名によって祈ります。アーメン。
献金を捧げます。主よ、なるべくは。
今集めましたものはあなたからの恵みです。御用のために
277番。
あなた方一同と共にいついつまでもありますよ。